栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も獨協医科大学日光医療センター病院長山口悟先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、獨協医科大学日光医療センター病院長の山口です。よろしくお願いします。
今週は獨協医科大学日光医療センターのデジタル化とスマート化についてのお話です。新病院に移転後、獨協医科大学日光医療センターではデジタル化とスマート化に取り組んでいるというふうに伺っております。はい、まずそのデジタル化について教えていただけますか。
はい、例えばですね、私たち医療者は診察や処置をするとともにですね、必ず電子カルテに記録が必要になります。でも手が塞がっている場合とか、素早く大量に記録を入力しなければならない時などがあります。例えばこうやって喋ってですね、口述でですね、音声に今スマートフォンなんかそういう機能が備わってますから、そういったものを導入すると、これは非常に優位性があるということですね。院内の電話、昔よく PHS を使ってたんですけど、スマートフォンになってます。それを利用して音声入力ができてですね、それを電子カルテに転送することができるというような形のシステムなんかを導入してます。その他にもですね、いろいろな機器としてはですね、例えばスマートベッドシステムですとか、
スマートベッドシステム、
あと AI 問診を導入したりですね、あと例えば心電図モニターとかがですね、その先ほどの業務用のスマートフォンなんかとある程度連携するとかですね、そういったようなこと形で、デジタル化を進めているというような形ですね。
なるほど。確かにスマートフォンだいぶ進化してますから、そことの連携ができたら先生のお仕事もだいぶちょっと ね、効率化につながってきますよね。
そうですね、
確かにカルテを書く作業って大変だろうなっていうふうに。
そうですね、今書くというより、打ち込む形ですけれども、またやっぱり確かに話してこう、それがどんどん変換されて、やっぱり早いなっていうのは思いますね。
本当に。なるほど。先ほどちょっとその AI スマート化っていう部分のお話がありましたけれども、スマート化についてはいかがでしょうか。
じゃあ先ほどのスマートベッドってものですけれども、これはですね、ベッドに横になっているだけで、ベッドについているセンサーからですね、睡眠しているか覚醒しているか、あとは心拍数ですね、心臓の動きの数、あと呼吸の動きと、呼吸の数とか体の動きとかですね、こういった様々な情報を集約してベッドサイドとか、ナースステーションで確認できます。患者さんの状態をですね、リアルタイムで把握してですね、見守ることが一応できるということですね。でこれをですね、電子カルテシステムをはじめとする医療情報システムや、各種測定機器、モバイル端末など、そういったものを通してですね、スタッフ全体で情報を共有して、安心安全な、その治療とかケアをですね、実現できればというふうに思っています。でこういったものは今まで例えばその心電図モニターとかってどうしてもコードがついてたりとかですね、そういった形でしたので、そういったものをつけてないとわからなかったことが、ある程度わかるようになってきたということがあります。
ベッドに寝ているだけで今の技術をもってすれば、圧力センサーとか、
そうですね、
さまざまな業界で使ってるわけですからできますね。
そうですね、非常にいいベッドだなというふうに思いますね。
そうですね、全てのベッドにつくのはなかなか難しいのかもしれないけども、重篤な患者さんのケアって考えたときに、そういったシステムがついているベッドがあったら看護もだいぶ効率化されますよね。
そうですね、やっぱり今まで分からなかった情報なんかも分かってくる、だから今後医療者側もですね、もっとそういうことをいろいろこう得られた情報とかもっとよく吟味したりとかですね、そういったことでどんどん改善していく必要はあると思うんですけれども、また今までとは違った、ことが分かるようになってきたのかなというふうに思って してます、はい、
すごいですね。もう遠いだろうと思っていた未来がもうすぐそこにある感じがして、わ、世の中ってどんどん進化してるんだなというふうに思います。なるほど、これがスマート化っていうところですね、
は
い
は
い
はい、あと AI 問診ですね、
はい、あ、はい、AI 問診気になります、はい、
初心の患者様にさタブレットをお渡ししてですね、はい、まあ、AI 問診を行ってですね、まあ、質問に答えていくとある程度どういうご病気かとかっていうのを絞れてくるってことですね、まあ、病気の正確な判定ですとか、まあ、医師のカルテ記載の労力をですね、まあ、削減して、まあ、より患者さんに向き合う時間が増えるように、まあ、導入しています、はい、
そして、まあ、今もう世界中で言われてますけれども、再生エネルギーによる脱炭素化、はい、こちらについてはいかがでしょうか。
そうですね、ですね、病院の駐車場のですね、まあ、カーポートを設置しておりまして、はい、でその屋根にはですね、太陽光パネルが設置されております、はい、でまあ、そこで太陽光発電を行っているような形ですね、うん、でまあ、当院はですね、災害拠点病院になりますので、まあ、停電等があった場合にもですね、病院の機能がある程度維持できるようにまあなっているという形です。あとそれとまあ地球に優しいですね、はい、まあ、エコな病院を一応目指しているということになります。
なるほど、独協医科大学日光医療センター、今後の展望目標について先生教えていただけますか。
はい、まあ、日光エリア全体をカバーできる立地とアクセスということになりましたので、まあ、そういう外来患者数とかですね、入院患者数ともに順調に現状推移してます。でまたこれまで通りですね、まあ、日光は国際観光都市でありますから、そこの基幹病院としてですね、まあ、しっかりと地域医療とあとまあ観光医療とも含めてですね、幅広い医療をですね、まあ、提供していけたらなというふうに思っています。まあ、特にですね、救急医療と高度医療を発展させて、まあ、今まで通り救急車を断らないというような病院方針をですね、継続していきたいなというふうに思っています。
今週も独協医科大学日光医療センター病院長山口悟先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。